神の御使いが訪れ、男の子が授かると告げられた、その言葉を信じようとしなかったゼカリアは、口が聞けなくされました。今日のところで、子供の名前が、父親や家族の名前ではない名を母が提案するときに、人々は手振りでこの子の名を何と付けたいかと尋ねたとあります。ささやかなようですけれども、聞こえてる、もしザカリアが喋ることだけができなかったならば、普通に話せば聞けてるはずです。しかし手振りで尋ねたとわざわざ書いてある。これはいわゆる聴覚障害を負う状態、聞こえができない、ない。聞くことと喋ることとはある意味では連動しています。この小さな一言の言葉で、もしかしたらザカリアは口が聞けなくされるということは、同時に聞くことも止められていた可能性がある。だから手振りで尋ね、そしておそらく石の板にチョークのようなもので書いて、いわゆる書いて意思を伝えるということをしていたと思われる。私たちも風邪をひいて声が出なくなることがありますが、ここでゼカリアが与えられた口が聞けなくなるというのは、聞くことももしかしたら止められて、語ることもできず、本当の沈黙の中に置かれたのだと思われます。その沈黙の中で子供が宿り、妻の体内で成長し、神の言葉がいかに確かで真実であるかを長い時間をかけて知らされていきました。ついに約束の子が誕生し、八日目に割礼を施し、命令する時がやってきました。それは祝いの時でもありましたから、親戚や近所の人々などが皆集まってきていた。その人たちは皆当時の習慣しきたりに従って、当然父親の名前か、あるいは祖父おじいちゃんの名前をもらう、そういうものだと頭から思っていたわけです。そしてこの子もザカリアだねって多分言い合ったんでしょう。その時に母エリサベトは、いいえ、そのこの子の名はヨハネとしなければなりません、言い張るではありませんか。当惑する人々は父親であるザカリアに身振りでその意思を尋ねました。ザカリアはおそらく石の板にその名を書いていくわけです。この子の名はヨハネ。御使いに言われていた通りの名前をつけるように命じました。エリサベトには実は直接御使いが会っているわけではありません。彼女は子を宿し、生まれる時までの間、 おそらくザカリアスと筆談でやり取りし合ったのだと思います。その中で夫ザカリアが御使いに出会ったことを、その次第を、その御使いの言葉を、神の言葉を信じようとしなかった、その不信仰をきっとザカリアは妻に筆談で書いて伝え、御使いからはその子の名はヨハネとつけるように、すなわちヨハネとは主は恵み深いという意味なんですが、神様がいかに恵み深いお方か名をもって示すように言われていたことをきっと、筆談で分かち合ってきていたのだと思われます。ですからここで母エリサベトはこの子の名はヨハネとしなければなりません、なりませんと強く言っているわけです。夫ザカリアもこの不信仰の塊のようなものをも主は憐れみ、この子を与えてくださっているというとてつもない恵みをいただいた、そのことを深い悔い改めをもって感謝しつつ、その名はヨハネと記したのでありましょう。神の言葉に従ったその瞬間、口は開け、舌はほどけ、彼は神を賛美し始めた。その賛美が今日の後半の予言という形で残されていると言えます。そのまんまではありませんが、今日読んでいただきましたイザヤ書第9章の予言の言葉を受け取っている、その成就、実現としてこのことが起こっているのだと証ししているのです。そこでイザヤ書の予言の言葉に改めて目を向けていきたいと思うのです。救い主の到来を暗闇に、死の影の地に大いなる光が到来するということが最初に言われていますが、その暗闇や死の影の地というものが少し後の4節に、地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服として表されています。ここは私個人としてはとても思い出深いところでありまして、恥ずかしながら兵士の靴のことを軍の靴と書いて軍歌と言うんですけれど、その読み方を知らずに軍靴などと呼んでしまい、大変恥ずかしい思いをいたしました。優しい指摘を受けて己の無知を恥じるものでありましたが、地を踏み鳴らした兵士の靴、軍歌、血にまみれた軍服、その両方を火に投じて焼き捨てる、戦争という最も大きな暴力の象徴ともいえるこの軍歌軍服、それが火に燃やされられるというのです。この暴力に関して旧約聖書の中に大切な言葉が詩編に記されております。詩編の62編11節にこうあります。暴力に依存するな、搾取を虚しくするな、力が力を生むことに心を奪われるな。そうあります。 悪魔のいざないとも言うべきものは、この暴力へのいざないであります。力が力を生むことに心を奪われ、その悪の連鎖の中で、自分は何事かを成し遂げられると、誤った自己実現の幻を見、そして自分が一端の人の上に立つ人間になったと勘違いをさせていく。悪魔の戦略であります。ただし、暴力と言いましても、その現れ方や形は実に様々で、しかもカモフラージュすることが多いものであります。いかにも正しいことを行っているという装いをしながら、その暴力が実行されていく。親切を装った暴力さえあります。脅しやプレッシャー、誘惑という形を取ることも、お金や富による暴力、地位や身分による暴力、直接的な武器による暴力、あるいは言葉による暴力。私たちはここに、自分に関わる様々な暴力というものを振り返る必要があります。地を踏みにじった軍歌、地にまみれた軍服、それが私たちのこの現代に、私たちのこの生活の中でどういう形で現れているのか、そのことを振り返る必要があります。国家的な暴力もあれば、身近なプライベートなレベルで起こる暴力もあります。それをこの御言葉の前に振り返り、検証するのです。無視するという暴力もあります。私は子育てをしてくる中で、親としての責任だと思って子供に厳しく向き合い、その誤りを指摘したり、正そうとしてきたことがあります。しかし、時に、正しいことを自分は親としての責任を果たそうとしている。そう思いながら、実は他のところで抱えている鬱憤や、不満や、怒りを、反抗のしようのない子供たちに振り向けていた。そんな自分の姿が、言いようのない後悔とともに思い起こすことができるものであります。皆さんも、それぞれの自分の人生の道のりを振り返るときに、身近なものに対しても、あるいは一緒に働く仲間や、地域の人々や、関わる人々に対して、いかにも正当的な装いをしながら、小さな暴力をそこに振るってきている自分が、もしかしたらあるのではないか。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服、決して無関係なものではないことがわかるはずであります。さまざまな形を持って現れるこの暴力に依存するということは、悪魔の一夜にとらわれてしまうこと。実はこの後の賛美歌の112番、諸人こぞりての中で、二節に、悪魔の一夜を打ち破りてという歌詞があります。一夜ってひらがなで書かれておりますので、何のことかわからない。昔の方々ならば、あ、これは牢屋のことだって、特にわかっていらっしゃるかと思いますが、若者に一夜が牢屋だって言っても、ってきっと言うと思います。 牢屋のことですね。牢獄です。悪魔の牢獄に囚われているもの、私もその一人。改めて自分が牢の中にいることなど思いもよらない。力が力を生むことに心が奪われていきますと、牢獄が牢獄に見えなくなるのです。その無自覚さが平気で何でもやれてしまうという残酷さや残忍さや残虐性を引き起こしていってしまう。そこになんと悲惨で、かつまた醜悪な事態が出現していくことか。自分が悪魔の一屋に、牢獄に入れられている事態を認識できないということは、悪の支配のもとに言いなりになる兵士であります。自由を失っている自分、ロボット化している人間であります。私たちはクリスマスに関連する御言葉の中で、マタイによる福音書の方で登場するユダヤの王ヘロデに、その悪魔の人屋に囚われ、暴力に依存し、力が力を生み出すことに心を奪われてしまった、言うなれば代表選手を見ることができます。ヘロデはあからさまであります。わかりやすいと言えばわかりやすい。今日はルカによる福音書のザカリアが沈黙を破られ口を解かれたことに照準を合わせたいので、ヘロデのことを詳しくお話はいたしませんが、暴力や悪魔の人屋に囚われるということにおいて、やはりその代表であるヘロデのことは心の隅に留めておくべきだと思うのです。クリスマスの時のユダヤの王ヘロデは、実はその後息子のもヘロデと同じ名前を持っておりまして、領主になるのです。父と子を区別するためにお父さんの方をヘロデ大王などと言ったりもいたします。ヘロデ大王は、あの東方の博士の知らせによって、ベツレヘム一帯の幼児を虐殺することを平気で命じておりますが、実はもうすでに彼は自分の最も身近な家族をも信用できなくなり、自分の息子も自分の妻も自分を暗殺しようとしていると疑って処刑してきているのであります。今日の御言葉のところで誕生したキリストの先駆者であるヨハネは、そのヘロデ大王の息子であるヘロデ・アンティパスという息子の方によって最後は首をはねられて一生を終えることになっていくのです。主イエスは父親のヘロデ大王に、先駆者であるヨハネは息子のヘロデ・アンティパスに、この暴力を振るわれていくことになる。今日の誕生した洗礼したヨハネと呼ばれるこの子は、やがて大人になった時に、領主であるヘロデ・アンティパスが、なんと兄フィリポの妻を奪い取って、自らの妻とするという、今で言うならば不倫行為を公然と働いていた。洗礼したヨハネは、そのことに対してはっきりとその過ちを指摘し、非難したのであります。このことを恨んだ、その妻となったヘロディアという夫人の策謀で、このヨハネは首をはねられ、殺されることになってしまう。この暴力性の背後にあるのは、自分の欲望追求を力や権力によって成し遂げたと思っていたとしても、そこに不正や不義が決しようもなくあるということであります。その不正や不義が指摘されようものならば、じっとしておれないのであります。 ヘロデ・アンティパスという領主、その妻となったヘロディア、圧倒的な権力を持っているんです。この洗礼者ヨハネという、たった一人の異端児みたいな、こんな人間の告発など放っておけばよいものを、そう思えなくもないであろうが、いざ当事者になると、放っておくことができない。暴力を手段として、自己目的を達成しようとするこの悪魔の手が、今日のこのザカリアの大きな喜びとなった幼子の上にも伸びていくことになるのでした。そのような悪魔の暴力の象徴である軍歌、軍服が火に投げ込まれ、悪魔の牢獄が打ち破られていくのは、一人の緑子が私たちに与えられ生まれてくることによってである。イザヤ書はそう告げております。その緑子の肩には権威があり、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。私たちは知っている。驚くべき指導者のその驚くべき指導ぶりを、この方はどのような模範をその身をもって残したのか、私たちは知っている。それはこの同じイザヤ書の53章で次のように予言された通りであった。苦役を課せられて鏡込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。驚くべき指導者は、ほふり場に惹かれる子羊のように、黙って十字架にかかっていった。何の抵抗もせずに、暴力的な戦いは一切せずに、黙って苦しみを引き受け死んでいった。それは確かに驚くべきものであった。が、見ようによってはそれはまるで悪魔の暴力の手によって子供がひねり上げられていくようにも見える。悪魔の圧倒的な勝利のようにも見える。力ある神との名というが、一体その力あるというのはどこに発揮されているのか。逆に十字架において力なく敗北していっているのが実際ではないか。平和の君と言われる。その平和はどうやってもたらされるのか。戦争に勝つことか。人間の欲望に駆られた愚かな策謀を打ち破ることにおいてか。ヒーローになって正義の鉄槌を下すことにおいてか。今日のイザヤ書の御言葉の最後のところに、万軍の主の熱意がこれを成し遂げられるとある。万軍の主なる神、天の大軍を率いる神、その神の熱意が、一人の緑子としてその一人子を世に使わされることだとは、その一人子が十字架で私どもの罪を身代わりになって負い、全く罪の許しという救いを与えようとしているとは、まさか万軍の主の熱意がそのようなことになるとは、誰一人として考えもしなかった。今日のザカリアの子ヨハネ と同じ名前がついた福音書、ヨハネによる福音書の3章16節に有名な聖書の言葉がある。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神の熱情は、自らの子を十字架に苦しませ、死なせてまでして、悪魔の牢獄、人屋に囚われている無自覚で愚かなものを愛するものであった。私たちの中にも、先ほどの暴力は潜んでいる。その罪が奥底にある。あのザカリアが、火の打ち所がないほど真面目に生きてきていたのにもかかわらず、主の言葉を信ずることができなかったように、私たちも自分たちなりには一生懸命真面目に信仰に生きようとしてやってきている。がしかし、やはり自分の力を頼みとしてしまって、肝心なところで神の言葉を信じようとしない、頼みとしない、そこでは何らかの形の暴力が力により頼むことが生じてきてしまう。そういう罪を許し、暴力に依存するのではなく、復活の主により頼む命に生きるようにせられている、招かれているわけです。その方は平和の君と唱えられる。これは復活によって、罪と悪に対する完全勝利が復活によってもたらされて、永遠の命という最終目標を示し、これを与えて平和の君と呼ばれる。地上の力と力のぶつかり合いの中で、勝ち残って手にする平和ではなかった。十字架によって罪許され、復活によってもたらされた永遠の命に生かされる平和であった。それは互いに許し合うということの中に実現するものであった。悪魔の人屋を打ち砕くメシアの救いは、十字架による罪の許し。ザカリアはそれをはっきりと、我が子が主の民に罪の許しによる救いを知らせるのだと、そう歌っている。これは我らの神の憐れみの心によると歌う。まさにイザヤ書に主の熱意と言われていたことにつながる。悪魔の人屋を打ち砕き、我らの歩みを平和に導く。復活の命に生きる道に導いてくれる救い主がおいでになる。我が子はその救い主のために働く子として生まれてきた。お前は糸高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整える。なんと光栄なことか。悪魔の手が、暴力が、悪しき策謀が行く手に待ち受けていようとも、救い主は誰もが考えもしない、想像もしないあの十字架によって悪魔の人屋を打ち砕き、復活によって御国へと続く平和の道を打ち立ててくださる。私たちはすでにその良き知らせを知らされた者として、現代のこの世に向かってザカリアのように、この幼子ヨハネのように、光栄ある務めを託されているのではないか。十字架を仰ぎつつ、私たちも歌おう。諸人こぞりて迎え祭れ、久しく町に獅子は来ませり。悪魔の人屋を打ち砕きて、虜を放つと主は来ませり。 この世の闇路を照らしたも、たえなる光の主は来ませり。しぼめる心の花を咲かせ、恵みの露を置く主は来ませり。平和の君なる御子を迎え、救いの主とぞ褒めたたえよ。主は来ませり、主は来ませり、褒めたたえよ、褒めたたえよ。